で今日は、名月の日ということですよね。昨日新次先生が、副教先生が本部広前の夜の教話の御用があるので一緒に、本部にお参りをしたときに街道の正面から撮った写真を送ってくれました。街道の正面、夜高校とあのお広前に今度はあのLED に変えましたけどね、明るい光ですが、その、ちょうど南側の上にお月様が、こうこうとこう輝いている、そういう写真を送ってくれました。多分ご本部についてすぐにわあ綺麗だなと思って写真撮ったんだろうと思うんですね。それをあの LINE で送ってくれましたので、私もそれ見てとてもいいなと思ったので、いろんなあの LINE 仲間に十数人いるんですがね、送らせてもらいました。皆さんがあの大変喜んでくださったんですね。まあお月様はどこでも見れるわけでありますが、ご本部のその街道のね、立派なこう建物があって、その玄関周辺のガーッとこう照明が、ね、ついております。その上に、お月様がこう輝いている、そういう写真ですね。神々しいというんですかね、厳粛なというか、そういう感じがするね。同じお月様でもその背景というか、そのお月様と一緒に写っている風景というものによって随分雰囲気が違ってくるんですね。私たちがこの地上で日々の生活の中でいろんなことがございますけれども、このお月様やお日様、星、ずっと変わらずですね、こう私たちを見守り続けてくださっておるんですね。教祖様はこのお月様のことを合天使様というふうにおっしゃっている。昔の方はですね、太陽のことを火の神とか、天照大神とか、ね、そういうふうにも言うておる。で、お月様のことを月読みの神とかですね、合天使様とかいうふうに言うておる。ね、教祖様はその火の神、月の神、あるいは日天使、月天使とこういうふうにおっしゃる。これはあの今では珍しい言い方ですけど、当時はそれが普通だったんですね。今は皆太陽で、太陽という呼び方は西洋的な呼び方ですよね。まあはっきり言うと大きな巨大なガスの塊であるとこういうね、どうも私はそれが腑に落ちないんですがね、ガスの塊だったら一瞬にしても燃え尽きてしまうじゃないかと思うんですが、どうもそうではないらしいですね。しかしそのガスの塊であったら、それが燃えていったらいずれは燃え尽きるんでしょうね。まあ、それが来年とか再来年とかいうことではないらしいですから、まあ安心しておれるんですが、太陽が燃え尽きたら地球は存在できないと思いますね。お月様もそうであります。先日民間人ばっかりが乗った宇宙飛行船がね、宇宙飛行して無事帰ってきたということで、まあ画期的なことだというね。これまでは宇宙飛行士という訓練を重ねた専門家の人たちが、宇宙飛行をするものだったのが、今度は民間人がですね、旅行できるようになったということです。しかし一説によると、そのトイレがないそうでして、3日間トイレを我慢しなきゃいけない宇宙旅行だったらしいですね。私はお金もらっても行きたくないですね一日に何回もトイレ行くんで、そんなねえ、もうどういうんでしょうか、もう巨大なすごいおしめをしてるんでしょうかね、分かりませんけどね。トイレに行けないらしいですから、今回の宇宙飛行船はね。 どうです行きたいです3日間トイレ行かない宇宙旅行行っていいな眺めがいいなって、その私はどうもそういうのが気にならないんですが、大変失礼な話ですけどね、行った人たちは勇気を持って行ってすごい快挙、人類史上初めての民間人の宇宙飛行というものを成し遂げたわけですから、偉業は偉業なんですけどね、まあ、文句を言うつもりはありませんが、何が言いたいかというと、私はですね、昔の方がそのお月様を月天子様というふうに月読みの神として崇めてた、あるいは、あそこにはウサギがいるとね、ウサギが餅つきしてる、なんかロマンがあっていいと思うんですね。月に行きましたけどね、人類は行ったけど、なんかゴロゴロ砂漠のようなところに石があるだけで何もなかった、なんかこれね幻滅しましたね、私はねただのこうね物体であるということを明らかにしたわけですね。まあそれもいいんだろうけどね、何か私がこう昨日新次先生が撮ってきてくださった写真見て、で私も外へ見てお月様を拝んだんですが、本当に美しいですね。言うまでもないことですが、あのお月様の光は自分で光ってないんですね。太陽の光を反射してる。ですからあのお月様が輝いて美しいなというのはみんなそんなに気にしないけど、実は太陽の光があって輝いてるということですね。ですから私はそれを知ってからね、お月様を拝むときは一緒にお日様も拝むようにしてるんです。ちょっと変わってるでしょ。お月様が出てるときは大体お日様は出てないです。まあ月は東に、日は西にっていうようなことがありますけどね、一緒に見えることもありますけど、大体お月様が輝いてるときはお日様は休んでいらっしゃるんですね。けど、そのお月様が輝いてるというのはお日様が輝いてるからということですから。教祖様に習って日天子様月天子様と言って私を拝ましていただくんですね。何事もそういうことでして、私自身がこうして御用ができているというのはここに控えている方がいらっしゃるからできているんですね。皆さんもそうじゃないですか。わしが頑張ったんだと、ね、わしがみんな食わしてやったんじゃという人がいますけどね、そういう面も確かにあるかも分かりませんけど、果たしてわしが頑張って生き取れるもんでしょうか。今日私はまた病院に行かせてもらうんですがね、最近気になることを言われまして、なんか肝臓の機能が低下してるらしいです。今日はそれを検査を受けに行くんですけどね、まあそれも一緒にこうついていってくれるんですがね、そういうその自分がさせていただく日々の生活そのものが自分一人で成り立っているわけではないんですね。本当にみんなのお世話になって自分ができている。繰り返しますけど、お月様がきれいに輝いているのもお日様が輝いているから輝いておれるんです。ね。その天地の出来事、物事というのは全てそういうふうに関係で成り立っているんですね。私はよくわかりませんけど、アインシュタインという偉い人が相対性理論というものをこう見出したらしいですね。こう関係というものが大切だということだと思うんですね、何事も。相対性理論。よくわからないんですけどね、そういうのは全くわからないんですけど、まあなんとなくそういうふうな言葉ですからね。天地という言葉もあります。天だけが成り立ってないんです。地があって天がある。天があって地がある。ね。夫婦も夫がいて妻がいる、妻がいて夫がいるという、その夫婦という言葉もそういうことです。親子というのも子がいて親がいる、親がいて子がいるという。間柄が大切だ。人間というのは人と間と書いてある。ね。いつも言うことでございますが、改めてこのね、秋のこの秋分の日を迎えさせていただくにあたりましてね、23日ですかね、天地のこの摂理といいましょうか、 きちっとした働きの中に私たちが生かしていただいておるということを忘れないようにしたいと思います。はい、今日も読まれます。